マモラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組マモラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお伝え、お届けする番組です。本日のゲストはお医者様のたっくんです。どんなお話を聞かせてくださるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。今日はですね、ゲストさんにですね、お医者様のたっくんに来ていただいてます。実は高松からですね、わざわざ守らじのためにかな来ていただいたんですけれども、はい、ではお呼びしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、たっくんはですね、たっくんつながりで、私のですね、守らじの以前ゲストに出ていただきました男前プロデューサーの永井たっくんさんからのご紹介でですね、たっくんつながりでこちらに来ていただきました。で、今日はね、この後永井さんの男前の講座の方にも出られるということで、はい、はい、男前になるんですもんね。
あ、一応もう一回、はい、男前にはしていただいて、
はい、今まさに精進中。
あ、その通りです。
はい、はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、どんな方かというのを自己紹介という形で、
はい
はい、お願いしたいと思います。
あ、はい、僕自身口唇口蓋裂という先天性の病気で生まれまして、500人に1人の病気で、先天性の病気の中では、
はい、
2番目に多い病気でして、うん、1番目が心室口、中隔欠損が1番目に多いんですが、うん、2番目に多い病気で、聴覚障害の方とか、うん、ダウン症とかの方って有名ですが、うん、そういう方よりも一応頻度は多いんですが、うん、結構治っちゃう病気とか、見た目とかも、うん、声とかも分からなくなる病気なので、
うん、
あんまり皆さん馴染みのない病気かとは思うんですが、結構見た目とか、発音に結構皆さんコンプレックスが出やすい病気っていうところで、
はい、
はい。
で、
はい、
今はお医者様をされていらっしゃるんですよね。
そうですね、
うんうん、はい、はい、今のね、お病気ちょっと難しくて、はい、私1回で覚えられなかったんですが、口咽、はい、
口唇口蓋、
ね、口唇口蓋、
はいはい、
お口のところが切れている。
そうですね、口唇が、唇で、うんうん、口蓋は上顎で、
うんうんうん、
唇と上顎が裂けるので、うんうん、見た目と上顎が裂けていると、うんうん、ちょっと、口から鼻の方に空気が抜けて、うん、で通常はちょっと発音が苦手になってしまうので、うん、通常は皆さん言葉の訓練を受けるんですが、
うんうん、
僕ちょっとどういうわけか言葉の訓練を受けていなくて、うん、
はい、
でそれで非常にこうコミュニケーションが苦手で、すごくおとなしい、
うん、
性格で42年間過ごしてきたと、はい、いうところがあります。はい、うん、
今ね、そのブログとかでいろいろ活動をされているって聞いてるんですが、まずブログのタイトルを教えていただいてもよろしいですか。
ブログがですね、差別、いじめ、戦争、凶悪犯罪をそろそろこの世からなくしませんかと、すみません、ちょっとタイトル微妙に違うかもしれませんがそんなタイトルでやっております。
はいはいはい、長いタイトルですね。
あ、そうですね、うんうん、はい、
あのでもインパクトがあるというか、
はい、
私あのちょっとブログをねここのところを何回か読まさせていただいて、
はい、
一回タイトルをお変えになったんだけれども、はい、元のタイトルの方がいいって言われて、はい、あの直しましたって。
あ、元のタイトルに直したわけではないんですが、もともとは更新公害列の方向けのみに書いていたんですが、あんまりこう読者さんが少なくて、で最初はですね、自分の病気を皆さん知ってほしいという思い で、はい、でどうやったら広がるかなっていうので、永井さんに相談すると、まあ、ちょっとみんなが興味持ちやすいようなタイトルにした方がいいということで、最初はですね、42年間極度のコミュ障だった僕がパリピンの世界に突入っていうタイトルにしてたんですが、元の読者さんからちょっと前の方が良かったと言われまして、でちょっとそれで考え直して、でちょっと今みんな、いろんな方が興味を持ってもらえるタイトルかつ、もうちょっと真面目なタイトルにしようと思って、でこのタイトルにしたというのが初めでした。
なるほど、そういうタイトルのブログを書いてらっしゃるんですけども、はい、活動的にはどういうことをされてるんですか？
ですね、
まあ、ブログの目的というか、
目的は最初は更新公害列をこのようにみんなに知ってもらうための入り口でタイトルにしたんですが、どうやらこれって僕の本当の思いかもなってちょっとだんだん気づいてきて、で今回永井さんからちょっとラジオ出ませんかと言われた時に、いろいろな方にね、ちょっとこう、僕はこういう思いを持って、ラジオで喋りたいと思ってるんだということで、まあ、相談していると、だんだん自分の考えがまとまってきて、あ、これはひょっとすると、皆さんに何かお役に立てるような話ができるのじゃないのかなと、ちょっとだいぶ自信が出てきたところです。
じゃあ、更新公害列っていう病気を、知っていただきたいっていうよりは、そこから自分に起こったこと、そしてそのことを解決するようなために、自分はこういうことを世の中に発信していきたいんだっていうのがまとまってきたっていう感じで。
そうですね、
なるほどですね。言葉の訓練って受けないと、そのお病気の方っていうのは、うまく発声ができないんですか？
そうですね、発音がやっぱりちょっと不明瞭というか聞き取りにくい声になっちゃうんですよね、それと、やっぱりこう、声にコンプレックスを持っているとやっぱり、声を出すと変な声だなって人に見られちゃうから恥ずかしくて、ちょっとおとなしい性格になってしまいがちなので、言葉を訓練を受けることによって皆さんは大体はある程度はそのコンプレックスは克服されているというのが現状というか、そんなところですね。
喫音のトレーニングとはまた別。
言語訓練士さんがしてくれるので、やってること自体はそんなに変わらないとは思うんですが、喫音とはちょっとその公衆小外列の方の発音っていうのはまた違うのかなという気はします。
どうしてたっくんは小さい時にその訓練を受けてないんですか？
これも僕もちょっと実はよくわからなかったんですが、いろいろちょっと母親とかにも話を聞いたりとか、父とか兄とか、聞いて、でそれから推測するになんですが、多分ですね、家の中での発音はさほど変でもなかったと。親ともそんなに長文の会話をしてたわけではないんですが、あんたなんとかしいよとか言われた時に、分かったとか、それぐらいの会話だと、そんなにこう発音っていうのは変ではなかったので、で、公私公害列の方では結構発音はいい方だというふうに認識されて、で、多分この子は言語訓練は必要ないというふうな判断を先生がされたのかなというところかなと思います。
で、その後自分が学校に行き始めて、やはり自分の発音が他の人と違うっていうのは気がついたんですか？
小学校の時は多分気がついてないです。小学校の時は特にモノマネされたりとかいうこともなかったんですが、ただ これなんか人と違うなと思っていたのが、なんか友達3人で、うん、家の中で遊びに行った時に、うん、なんか2人で話盛り上がってるんですが、うん、僕だけちょっと会話に入れなくって、うん、どうして僕ってこんなにおとなしいんだろうってずっと思っていて、はい、
うんうん、
そこではなんかちょっと人とは違うのかなっていうふうに思っていたんですが、はい、発音自体はその時は気がついて、
発音自体はおかしいのって気がついてなかったってことですよね、
はいはい、
でそれがその後、はい、まあ、小学校卒業して、はい、中学校になった段階で、はい、何か気がつくようなきっかけがあったんですか？
あ、そうですね、中学校になると、うん、いろんな友達とみんな喋ると思うんですが、
うんうんうん、
そういう時に僕も喋っていたんですが、はい、結構声をモノマネされるようになって、
うんうんうん、
なんか僕って声変じゃないのって思って、うん、親に僕って声変じゃないって聞いたんですが、
うんうん、
いやあんた変じゃないっていう話で終わって、うん、あれおかしいなみたいな感じでずっと思っていました、
うんうん、はい、でその声をおかしいかなって思い始めた頃から、はい、やっぱりもっともっとこう内向的になっていく感じですか？
あ、そうですね、うん、やっぱり声でモノマネされるから、うんうん、もう声を人に聞かれたくないって思って、うんうん、ますます人と喋らなくなりました、
うんうん、で私ねこの番組を始める出ていただくっていうのを決めた時に、はいろいろやり取りをしてた時に、はい、そのさっきのいじめとか、はい、そういう話をなくしたいんですっていう話をされていて、
はいはいはい、
その時にね、はい、逆に犯罪者心理が分かりすぎて、はい、自分がそういう、こう犯罪の方に走るんじゃないかなと思ったことがあるっていうふうなことをおっしゃってたんですけど、そこら辺はどういう感じでそういうふうに思われたんですか？
はい、ちょっとだけ長いんですが、うん、できるだけ短く言うとですね、うん、僕の中学校の時に宮崎勤の連続殺人事件、うんうん、幼女殺人事件があった時に、
うん、
僕はすごくコミュニケーションが苦手で、
うん、
で、自分にも自信がなかった、
うん、
で、そういうところが彼に非常に似ているなと思った時に、うんうん、もうすごく彼と同じような人間に見られているんじゃないかと思い出して、うん、でそれからちょっともう街に出るのが怖くなり始めたと、
うん、
で極めつけが、うん、高校の時に、うん、高1の時だったんですが、
うん、
勉強合宿っていうのがありまして、
うん、
1週間ぐらい同級生と、うん、高野山で勉強合宿したんですが、うん、みんなが仲良く話しているのに、
はい、
僕一人だけ誰にも話をしてもらえなくて、
うん、
でそこですごく落ち込みまして、
はい、
でやっぱり僕ってやっぱりコミュニケーション苦手なんだなと思ってから、
うん、
もうこのままコミュニケーション障害のまま大人になってもろくな人間にならへんなと思っていたというところがあります、
うん
うん、はい、
あの事件はね結構強烈
ですね。そうですね、インパクトがありましたよね。
私地元の方で、
はい、
私の隣町で一人亡くなっているの で、
ね、
かなり強く覚えてるんですけど、
はい、
ただ多分普通にね報道を見ていたら、
はい、
その漫画の異常な数とか、
はい、
ビデオの異常な数とか見て、
はいはいはい、
自分とはこう違うって思う人の方が多かったと思うんですけど、
そうですね、
うん、そこがこう自分と重なっちゃったっていうのは、
はい、
どういう感じですか？
あ、それはもう、うん、やっぱり人と、
うん、
もう目を合わせれないとか、
うん、
もう挙動不審っていうところが、うん、もう非常に彼と重なってしまったということですね、うん、
はい、そこからうつの方に、
はいはい、
なっていくわけですよね。
あ、そうですね、
うんうん、はい、でもね今お医者様じゃない、
はい、
で結局そこからそのまあうつの状態、
はい、
あと統合失調症、
はい、
っていうですか？
で、まあ、統合失調症とは診断されてはいないんですが、うんうん、
はいはい、
僕の中で多分統合失調症だったなと思うんです、
う
ん
う
ん、
思ってるということですね、
はい、そうですね、はい、
でそこからそのまあうつの状態から、
はい、
まあ、今のお医者様になるまではどういう、こう経路で、お医者様なんてほら普通の人だってなかなかなれないでしょ？
あ、そうですね、
うんうんうん、
はい、で僕が将来何になるか将来の道が分からなかった時に、
うん、
母が、うん、あなたは優しい性格だから、
うん、
絶対医者向きだと言ってくれて、
うん、
で最初はちょっと信じられなかったんですけど、医者になって病気さえ治療してあげて、
うん、
患者さんが喜んでくれたらきっと僕でもこれは仕事ができると思った時に、
うんうん、
僕はもう医者になるしかないと心に決めて、はい、一生懸命勉強して、
うん、
で、医者になり、
うん、
で、医者の男性って、
うん、
95% ぐらいの方が、うんうん、一度は結婚できるらしいんですね、
うんうん、
だからすごくコミュニケーションが苦手な状態だったんですけど、うん、まあ、友達から紹介していただいてみたいな形で結婚もできて、
うん、
で僕はもうその時にもう、うん、あ、そんな、悪の道からはもう脱せれたと思っていたんですね、
うんうん、
ですが、仕事をしているとやっぱりコミュニケーションが苦手だとやっぱりいろいろあって、うん、で、一生懸命治療していてもやはり、コミュニケーション能力がないために患者さんに、うん、僕の、思いが通じなくてすごく怒ってくる方がやはりいたんですね、
うんう
ん、で上司がいた間は上司が間に入ってくれてカバーしてくれていたんですが、
うん、
僕が一人勤務になった時にもうそうやって怒ってくる方がねたくさん出てきてしまってで心を病んでしまって、うん、で鬱になっちゃったということです、はい
はい、あ、じゃあお医者様になってから鬱になっちゃった感じですか。
そうですね、医者になって10年ぐらい経った頃でしたね、うんうん、はい、
でもなんだろう、お母様と、
はい、
奥様、
はい、
2人の女性の影響ってすごく大きかったってことですよね。
あ、そうですね、はい、で、うつになると、うん、本当にやはりみんな連絡をくれなくなっちゃうんですね、うんうん、友達とか同僚の方とか、うん、でもうすごく一人の世界に入りました、
うん、
で僕はもう将来もう医者としてやっていく自信がないなと思っていた時に、うん、将来の希望が見えず、
うん、
で精神科の先生からはもう鉄格子の部屋に入院したらどうというような話もあったんです、うん、で、実は僕から入院したいと言ったんですね、うん、すごくもう頭が痛くてしんどくて、
うん、
で入院して治療したら治るだろうと思ってたんですが、
は
い、で先生から言われたのが、
うん、
なんか鉄格子の部屋しか空いてないよというようなこと で、はい、
うん、
で僕的に、あ、僕はもうそういう状態なんだなって悟った時に、
うん、
もうこれでこのまま入院して奥さんと離れ離れになったら、
うん、
ますます一人の世界に入って僕はもうよみがえってこれないなと思って、
うん、
やっぱり入院したくないって言ったんですね、
うん、
そしたらうちの奥さんが家で見るって言ってくれて、うん、
はい、
そこで僕はちょっと救ってくれたわけなんです、
うん、
奥さんが、
うん、
はい、
うん、なるほどね、
はい、
じゃあ本当に奥さんの存在って大きいですね。
そうですね、うん、もし僕が結婚していなくて、
うん、
もし母が亡くなっていたとしたら、
うん、
本当に僕はもうただ一人の世界に陥っていて、
うん、
でどんどんどんどん悪いことを考えて、
うん、
っていう風になっていたのじゃないかなと、
うん、
で実際に僕はちょっと自殺も考えて、
うんうん、
もうこのまま生きていてももう迷惑だから死んでやろうと思ったんですが、自殺するのもちょっとすごい怖かったんですね、
うん、
で、ネットで自殺する方法とかも調べたんですけど、はい、
うん、
あんまりそういう情報ってやっぱりすぐ削除されちゃうので載ってなくて、
うんうん、
で僕は自殺する勇気もないのかと、でこんな情けないやつなんだってすごくさらに落ち込んで、
うん、
でそこでもしかしたら僕はもう最低なクズな人間なのかもしれないと思った時に、
うんうん、
またそこで僕はもしかしたらやっぱり凶悪犯罪を起こすような価値のない人間なのかもしれない、
うん、
自殺したいけど死ねないけどどうしたらいいんだって思って怖くなって、
うん、
凶悪犯罪の人を起こした人のネットの記事をちょっと読み漁ったんです、
うん、
でそしたら結構僕と同じような経緯をたどっていって、
うん、
凶悪犯罪を起こした人っていうのは自殺したいけど死にきれないから、
うん、
対向車で走ってたらこう対向車線にぶつかって死のうとしてみたりとかやってみたけどやっぱり死ねない、
うん、
で最終的にもうどうしても死ねないからもうたくさんの人を殺して僕は死刑にしてもらおうというふうな心境で、
うん、
事件を起こしたという記事を見た時に、
うん、
もうなんかそういう風になってしまいそうで怖くって、
うん、
どうしたらこの現状から回避できるんだろうってすごく悩みました、
うん、
でその時に 奥さんとか、うん、母親にたくさん話を聞いてもらって、うんうんうん、で3人で話し合った結果、うん、今の職場を見つけることができて、うんうん、はい、でそれで僕は救われたっていうことなんです、うん、はい、はいはい、
ね、そこから、まあ、はい、いじめとか、はい、そういうのに対して、まあ、いろいろこう考えるように、ね、はい、なったのかなとも思うんですけれど、はい、うん、そういう状況から今出してきて、はい、で今そこを一生懸命ね配信を自分からしたいなと思われてると思うんですけど、
はい、はいはいはい、
いじめとか、はい、あとはその、まあ、奥さんとの、ね、パートナーシップみたいなものって、はい、本当大事だったですね、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですね、うんうん、はい、
で、いじめをね、はい、なくしたいっていうふうに思っていて、
はいはいはい、
でまたそれがなくなればこう戦争とかもなくなっていくんじゃないかなっていうふうに考えられてますよね。
そうですね、うん、はい、
そこのところを少しだけ軽く
ですね、うん、まあまあ、いじめとか戦争って結局やっぱり人と人の、誤解から生じるんだと思うんですね、
うん、
でこの人は自分と違う人間だって思うことから始まると僕は思ったんです、うん、で僕は、自分はもうずっとみんなから虫というか存在、まあ、ちょっとどうやって関わってあげたらいいかわからんみたいな存在で、うん、僕は誰からも話しかけられなかった、うん、で、統合失調症みたいな状態にもなり、うん、凶悪犯罪を起こすかもしれないっていう思いになったけども、
うん、
でも結局、僕は復活することができたと思った時に、うん、こんな変な人間でもね、やっぱり普通の人間と変わらなかったんだなってすごく自分で分かりました、
うんうん、
で今そのいじめとか中学とかでも起こっていますが、
うん、
やっぱり元々の原因っていうのはね、うん、やっぱりこの人は自分とはちょっと違うというふうな思いから理解ができなくって、
うん、
でなんかあいつムカつくわみたいな感じになって僕はいじめが起こると思っているので、うん、かそういう人間誰しも元々はそんなに変わらない人間なんだよ、どんなに変な人間に見える人って結構周りとかねいると思うんですが、そういう方も何かの事情でそういうふうな状態になっているだけであって、もともとは同じ人間だよっていうふうなことが皆さん理解ができたら、いじめも戦争とかもね、うん、差別とかも、うん、凶悪犯罪も全部なくなるんじゃないのかなと、うんうん、そういうふうに考えました、
うんうん、
はい、
今それを発信、はい、いろいろしていきたいと思ってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、うん、
そうそう、今後のね自分の活動は、はい、そういうところを発信して、
はい、
世の中平和にしていくお手伝いをしたいっていうふうに聞いてるんですが、
そうですね、はい、うん、
まあね、守らじも守るを、はい、テーマにしてますし、はい、夢の種も夢をテーマにしているので、
はい、
何かしらね関わってお手伝いしていけるといいなと思うんですけど、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、はい、ね、あとねもう一つとても言いたいことがあるっていうふうに聞いていて、
はい、
統合失調症と、はい、まあ、脳の関係をちょっと、はい、ね、はい、思ってらっしゃるというのがあったので、
はい、統合失調症とか、うん、まあ、僕みたいな凶悪犯罪を起こすっていうのはサイコパスとか言われてますが、
うん、
まあ、脳の構造の異常だとか、うん、脳の信号が違うんだっていうことが言われていて、
うん、
で僕自身の体験からはとか、うん、あるいは僕日常医者をしてるとそういう精神疾患の方とたくさん接するんですが、
うんうん、
まあ、僕と何ら変わらない人間だと僕は感じるのでね、うん、そんなに脳の異常とかいうのは思わなくて、
うんうんうん、
でそれが疑問で、うん、僕は同級生とか、うん、知り合いの脳外科医の先生と精神科医の先生に僕の意見をちょっとぶつけたんですね、うん、
はい、
で僕自身の体験から言うと、その病気の時はやっぱり頭をたくさん使うし、薬飲んでると、何も考えられなくなったりとかして脳にかなり負担がかかるから、
うんうん、
で今その脳が原因、正常な方 と、うん、その精神疾患の方の脳の違いっていうのは、
うんうん、
脳の萎縮があるのが違いと言われてるらしくって、
うんうん、
それはこう違いがはっきりとしてね、うん、違いが出てるらしいんですが、うん、 まあ、それは僕は薬のせいとか病気のせいじゃないかと、うん、あの精神科とかの先生聞いたときに、うん、確かにそれはそういう分析がなされているというのを聞いたので、なので僕はそのもともと脳の構造とか信号が普通の方とは違うのではなくて、うん、何かそういう病気とか薬の影響で、うん、あの脳の異常その変化が出るということでね、はい、
うんうん、
あのその脳の構造が違うからもう私たちとは全然違う人間だっていう風にするのはちょっと、
うん、
あのちょっと遠ざけてしまう考えになるんじゃないのかなというふうに思います、うんうん、
なるほどですね、
はい、
はい、脳のお話までしていただいてありがとうございます、はい、それではですねここでジングル入れてエンディングの方に行かせていただきたいと思います。はい、今週もですねエンディングはラスカさんの曲で締めさせていただきたいと思います、本日はメモリーですね。はい、あの天使のようなあのね空から降ってくるような声の中、はい、今日のラジオの感想をお伺いしたいと思います。いかがでした？
はい、いや、出る前にたくさん考えていたんですが、うんうんうん、3分の1ぐらいしか喋れなかった
すいません
はい、
でも思いは、
あ、思いは、うん、まあ、はい、出せたのかなとは思います。
よかったです、はい、あの2回目3回目お待ちしているのでぜひいらっしゃってください、
はいはい、
あとですね、まあ、守らずなので、
はい
はい、最後に守るって何ですか？
はい、僕は、うん、世の中の人全員を守りたいと思っています、
うんうん、
で特に、うん、あの変な人って思われてる人を、うんうん、一人にしないでほしいってすごく思います、
うんうん、
はい、
あの私ね今日お話をしていて、
はいはい、
なんだろう、今はその、あの話し方とかの訓練とかもされていらっしゃるんですよね、
はいはい、そうですね、
別にその声がおかしいとか、
はい、
全然思わなかったんですけれど、はいはい、やはりこうね、人それぞれこう気になっているところとか、
はい、
そういうのがあって、
はい、
そこが原因で、ね、いじめだったり、
はい、
確かに争いって起こるなっていうのを思っていて、
はい、
一緒にねまたこういう機会を設けて発信できていけたらいいなと思いました。
あ、はいはい、ありがとうございます。
またぜひ出てくださいませ。
ぜひよろしくお願いします
、はいはいはい、それではですねそろそろお時間でございます。まもらじとはここでお別れですが、この後夢の種放送局東日本チャンネル楽しい番組いっぱいやってますので、まだ起きていらっしゃられる方せっかくですのでこのまま聞いていただけたらと思います。それでは本日もありがとうございました。
私たちはみんな一人一人が天使、命輝き放つ天使、歌い続けよう、悲しみの雨がこれ以上降らないように、私たちは天使、暖かな 暖かな命から